ガラテヤ人への手紙6章11節から18節を通して、御霊による新しい創造と題し、赤井牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。お水をありがとうございます。今年は私たちは御霊によって生き歩む、昨年同様の標語で歩んでおります。聖霊によって歩むということのこう大切さをいつも私たちは日々大事に覚えながら歩いていきたいと思います。今年の4月終わり頃と言われているんですが、佐野先生が今編集して、印刷会社と出版社と交渉中のいつ聖霊を受けるのかという、私が40年前に神学校時代に書いたもの、30年前にこの教会で出版したものを再出版しようとしています。で、聖霊についてのものです。その中にガラテヤ人への手紙に見る聖霊の働きということが載っています。で、まあ、そういうことも覚えながら私は、まあ、新しくですね、いろんな季節の変わり目、年度の変わり目でいろいろと変わりつつあるこの中で、御霊によって私たちが新しくされていくということを、希望のメッセージを今日も味わいたいと願わされてこの箇所を開きました。いろんなこう時代の変動の中で、試練があります。まあ、経済的な事柄や健康上のことや、あるいは、まあ、試験の結果だとかいろんなことで、心が揺さぶられたり、落ち込んだりすることがあるかとも思うんですけども、そんな中で私たちはどういうものであるのかという、イエス・キリストにあってどういうものか、そのことを本当にしっかり受け止めていきたいと思うのです。この間この検事式をしたお友達と思っていたの、サムリに入園したかと思っていたお友達が、小学校や中学校の中学館の中でキャンプで、育っていった、そういうお友達が今は補教師になったり、許可校の正教師になったり、そういう前に立つとですね、こう女の子でも見上げるようなね、そういう、 こう大きくなっている子どもたちを、もう若者たちを見ますと、本当にこの神様が育ててくださるということの素晴らしさを思います。で、それは聖霊によって新しい命が与えられ、そして私たちがその大きな神様の宇宙大のご計画の中で私たちの人生があるんだということ、この世界があるんだということをしっかり覚えたいと思いますね。ついこう自分の人生という、自分なりの人生だけに目を留めてしまいがちだと思うのです。それは一人一人とても大事な人生です。かけがえのない人生ですが、しかしまた大きな本当に世界的な宇宙大の神様の御業の中にある私の人生だということ、一人一人覚えていきたいと思うのです。そんな聖書の大きなスケールの福音を見落としがちなものですから、つい先ほども教理問答で西村先生が そのようなことをこう旧約から新約において神様の約束が実現していくって、そういう大きな壮大なスケールの中で神様の御業は進展している、進んでいく、そういう中で私たちはこの生かされているんだということを覚える聖書の今日の御言葉の味わいでありたいと思います。お手元に説教のアウトラインを流れをいたしました。今イントロの部分、まあ、初めの序文、序論的なことをこう、ま、申し上げております。ガラテヤの6章の15節読んでいただいた中で、今日は鍵の言葉、発令を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。ガラテヤ人への手紙を使徒パウロがこの書き送ったときに、聖霊のことを強く意識して書いているということを全体から見ることができます。で、今日はその全体のあのことこのことっていうのは今まで見てきていますから、今日はそのことに触れないで、どういう視点というのか、見方、目を見据えるその視座というのか、どの大きなあの方向性の中でパウロはガラテヤ人への手紙を聖霊に関して思いながら書いたのかということ、あるいはパウロはそういうことを考えないで聖霊に導かれて書いていった結果が、そういうことだったのかということかもしれません。ここではこの十五節、大事なのはこの言葉ですね。結局手紙を書いてきて、その一番終わりの締めくくりのところで大事なのはって言ったら、ここは大事だなっていうことですね。この大事なのは何か、新しい創造です。で、このことをこのことを通して聖霊のことも書かれているんだな。まあ他のこともこの手紙は書こうとしているわけですが、大事なのは新しく生まれくることで、それは聖霊によってなされていることだということです。で、この11節からのこのガラテヤ人の手紙の締めくくりの言葉、11節を見ますとね、ご覧の通り、私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いています。パウロはどうやら目を患っていたようなんですね。で、口述筆記をしていたようですね、もらっていたようです。話したことを書き留めてもらう。それが六章の十節で一区切りしました。そうすると、ご覧の通り、私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いている。この自分のこの手で、それまではこの手じゃなかったんです。誰かの手だったんです。パウロは、この、自分でも書くことができたけれども、やっぱり、この、目が悪かったのか、何か健康上の理由で書けない。で、大きな字で書いた。ね、ここにですね、 字だけ大きかったんじゃなくて、大きな声ででも言いたかったんじゃないでしょうかね。声を大にして。大事なことだから、もう本当に強調したかった。この手紙の大切さをもう一回終わろうとしているこの時に、大きな字で直接、まあ、手図から書いていた。それは何か。やっぱりこの愛ではないのか。もう何としてもパウロのガラテヤの教会の兄弟姉妹に対する大きな大きな愛の強さをこの最後の大きなこの不自由な目で一生懸命書いた。そこにこうパウロの愛が伝わってくる。私はこんなに愛しているんだということをこの手紙の大きな字を書く中にパウロは訴えたかった、表したかったのではないか。そんな手紙をもらったらどんな気持ちでしょうか。昨日も卒園式、ちょっと前は祭歌の終了式、こういう時期よね。そこに集っていらっしゃる、まあ、昨日は特に幼い幼稚園を卒業する時の親御さんたちの気持ちっていうのは、後で先生方と話しましたが、正面に園児が座って卒園児、そのうちに在園児、送り出す年中さんが、ロバさんが送ります。その後ろに父兄の方が座っておられる。で、窓際の方に言葉は良くないですね、窓際族ではないですか、ご来賓の先生方に座っていただく。反対側の北側の窓側手に教師たちがこう中を向いて座っていますから、園の先生方の前に親御さんたちが前向いて座っていらっしゃる。そうすると卒業証書授与のその段階で一人一人が赤絨毯を踏んで階段登って上がってきて、まあ、そこまで上がってくるというね、そういう段階でもう我が子の番になってくると、歩いてきてお辞儀をして、最初にそちらでお辞儀をして、それから上がってきてもう一回お辞儀をして、それから読み上げて渡してもう一回お辞儀して帰っていくという、そういう一連のこの流れの中で、親御さんはもうそこでこうやるわけですね。本当にこう式が始まったすぐにそういうことが、風景が見られていく、感動が起こる。で、一人一人にそういう愛が注がれている。私はこのそういう人の親として、あるいはおじいちゃんおばあちゃんとして、我が子や孫や肉親に対して注いでいく愛を、パウロのこのガラテヤの兄弟姉妹に対して注ぐ愛、ご覧の通り、私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いています。ここにね、パウロの愛を覚えます。で、この12節13節の中で、このパウロはそういう愛の中で語っているわけですが、私はユダヤ的なユダヤ主義者の二世教師たちに比べて、私はそういうものではないと言っているんです。私はじゃあどういうものかということをこう訴えているんです。改めてもう手紙の終わりに、私はこういうものだとこう言ってるんですね。で、 お手元の習いの中にあるように、私はエゴイストじゃない。何をもってエゴイストというかというと、このユダヤ主義者、ユダヤ人、キリスト者とは言ってるけども、もうクリスチャンなんかではない、ユダヤ教キリスト派と言ったらいいと思いますね。自分ではクリスチャンだと言ってるけど、聖書の光で言うならば、使徒パウロの権威を持って見るならば、それはユダヤ教の中の、まだまだユダヤ教の一派の、自分はキリスト派だと勝手に言ってる人々に過ぎないというわけです。ユダヤ人は生まれた時、8日目に男の子は割礼という儀式を受けます。選民、神の選びの民だという印で割礼という儀式を受けるわけです。で、ユダヤ人以外の異邦人と言われる人々、もう私たちも異邦人です。ユダヤ人から見れば。外国の人々、ユダヤ人以外の外国の人がイエス・キリストを信じてクリスチャンになろうとするならば、割礼という印を受けなきゃならないと。こう言うんですよ。だからユダヤ教、キリスト派だというわけです。キリストを信じるにも、ユダヤ教のこの儀式を持ち込んでくる。割礼を受けさせて、一人でも多くの割礼を受ける人を起こして、ユダヤ人に仕立て上げて、自分の勢力を拡張しようとする。だからエゴイストだというんです。もし私たちが、伝道者が、またはクリスチャンの一人一人が、最大寺教会をでっかくするために、どんな手段でもいいから、とにかく人をかき集めてクリスチャンにしようなんて思ったら、ほら、同じエゴイストなんです。自分の勢力拡張のために伝道しようなんていうのはとんでもないことです。パウロはそうではない。私はそういうものではない。そういう見てくれ。教会が、クリスチャンが増えて、教会が大きくなっていくということを、そして人目によく見られたいと思う。自慢したいという。それは、もし私たちがそういう思いでやっていたらとんでもないということです。教会はそういう自己目的的なことでやっていない。それをね、本当に自分の動機っていうのをしっかりいつもいつも探り続けていただく必要があると思います。例えばそんな風に私たちのことを見ている人がいるかもしれません。私たちの教会のことをそんな風に見ていて、赤絵というのはそういうことを目的としてやってると思っている人が、見ている人があるかもしれません。僕はあると思っています。そういうことを見ていらっしゃる人があるのをどうすることもできない。人の口に戸は立てられない。問題は神様の前に自分がどうかということですよ。パウロは、私はそういうユダヤ主義の、もう自分の勢力拡張のためにやっているような、そんな連中とは違うんだとこう言ってる。私たちの日ごとの祈りが、そういう、神様に一人、本当に私はどうだろうか、そう見られたら、神様に本当に平安だろうか、そうではないと心から言えるかどうか、そういうことを私たちいつも探っていただいてね、自己中心的な目的のために、教会の活動をしたり、伝道の活動をしたりしているのではないということ。これはどういう立場であっても、お互い心して、そうならないようにしたいものですね。外見、 人前によく見せたい、そういうものにならない。これがパウロの私はそうじゃないということを言っているわけです。次にこのもう一つ、12節を見ますとね、彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのだと。言い換えるとね、パウロみたいにこの福音を福音として語っているとユダヤ人から迫害を受けたんです。イエス・キリストの十字架を信じるだけで罪が許され神の子とされる、立法によらない行いではなく信仰によってのだけ人は救われるということを言うと、ユダヤ人からは立法を守らない、立法を無視して、こう言って実は迫害を受ける、命さえ狙われる。迫害を、ユダヤ人からの迫害を逃れるためにこの十字架の福音を述べ伝え、正しく述べ伝えない福音を知らない人々、結局は福音を知らない。で、まあこのことは私たちは福音を知ってるし、イエス様を信じるだけで救われるとは言っている。でも、じゃあその福音を伝えるために迫害を受けるとなったらどうするか。今私たちは自由な社会ですから、何を言ってもいい自由、何を言っても拒まれない、迫害されない、そういう時代と社会の中に置かれています。でももしイエス・キリストのことを述べ伝えたために迫害を受けるとなったら口をつぐんでしまう。もしそうであるならば私たちはユダヤ主義者と変わんない、エゴイストじゃないか。動機は違うかもしれない。パウロがロマ書の一章で言ってるように、私は福音を恥としない、どっかで福音を恥として友達に言えないでいるんじゃないか、自分がクリスチャンであるということを堂々と発表できないんじゃないか。もしそうだったら私たちはユダヤ主義者のことを非難できないんじゃないですか。都合のいい時だけクリスチャン、都合が悪くなったら隠れクリスタ。パウロが私はそうじゃないと言ってる、このことをね。私4月に1日に東京キリスト教学院の教職員の新年度の、まあ、1日の研修会があって、毎年そこの時は礼拝で短くお話をして外部から講師を迎えるという午前中のそういう研修会があるんです。その時の説教題と聖書の箇所と賛美歌を送ってくださいって27日まで時のメールに入っていた。そんなこと言ってもね、私もこう来週ずっと出かける、そう夕べしかないんですよ。今日の礼拝の準備しながら、朝の触れ合い礼拝の準備しながら、昼からクロスロードチャーチのメンバーシップ教会のための研修会の準備しながら、戻ってきてファミリーリーダーの今晩の集いの準備しながら、4月1日の準備しろっちゅうのかと思ったんですかね。いや、するしかないんですよね。でも心にあったことを見言葉決めて、構想をなって短く、まあ、聖書の箇所と、そしてそれにかなう賛美歌と まあ、こういう題にしようと思って、構想だけ持って、あとは資料を持って、来週出かける、出かけた先でじっくり祈ろうと思って、それだけ送ったんです、メールで。で、その中で、私はね、まあ、命がけでとか、命よりも大切なものとか、前から思ってることを、私は、やっぱり、この際、一つの大きな、曲がり角を迎えている学園の、新年度のスタートを切ろうとする教授や職員たちの、新しいスタートのために、私の覚悟を伝えようと思って、御言葉から学んでいることを決めました。いざとなったらね、キリストの十字架のためにどうなってもいい。そういうものかどうかという、それを本当に皆さんにもう一回確認し合いたいという、そういうメッセージにしようと思ったんです。この間、教団総会行きました。今回、引退される先生が、別れ際に、もうなかなかご挨拶、宿舎が違って、北と南に分かれていて、食堂が違っていると、なかなか挨拶できなかったんですが、最後の派遣礼拝の後、席が近かったので、分かり合いにやっと挨拶できましたねとお互いに言ったんですが、その時先生が、その方がこうおっしゃった。先生、体大事にしてよって。先生、私のことですか。先生、もうイエス様のためだったら自分の命はどうなってもいいって思っていらっしゃるのが分かるから、分かるから大事にしてよと言ってくださった。他の方でね、他の方で、先生健康大事だからね、大事にしてよ、無理しないでねって言ってくださる教職もある。同じことを言ってくださる人がいてもね、伝わりようが違うんですよね。その方がどういう生き方をしてきたかということで、健康大事ですよ、命大事ですよ、イエス様がいただいてるか、お前に言われんとも分かってるよと言いたくなる。健康大事ですよ、命大事ですよ、でも沈みかかった教会を置いて移っていって、俺たちを、私たちを見捨てていったと思われている先生から、先生体大事だから心配しないと言われたくない。まあ長い間ね、同じ牧師していて、その方の経歴や、その方がどういう教会でどういう働きをして、どういう共同を行動されたかということを分かってますから。その方から体が大事だと、あんた体大事にして教会を放っていったんじゃないかと言い返したくなる。何億円も借金を次の人に任せて、自分がした借金を残して移っていって、次の牧師は長い間そういう借金を引き継いでいる。まあね、一つの例です。でも、私は今、東京キリスト教大学、辞めたいですよ。この間、元顧問の佐藤先生、お見舞いに行って、胆のうの全摘、全部取ってしまわれたんですが、お見舞いに来ました。偉い方ですけどね。その方に、先生、私よりもこの難局を乗り切るのにふさわしい方があったらいつでも変わります、私は名誉職なんかでやってませんからと言って、帰ってきた言葉はね、こうなんです。先生、敵前逃亡ダメよって。敵前、敵 と戦おうとしているときに大将が逃げちゃってどうすんのってそうですねって、私でも終わりまで最後までやるしかないですねって、でちゃんと見通しつけてから次の方にバトンタッチすべきですよねって、そうですよって釘刺された、言わすもがない、言わないでも当たり前のことなんですけどね、彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけ、私逃げ腰でね、逃げ腰でイエス様の十字架を伝えない、そういうものであってはいけないなということ、まあ、私はそうではないとパウロがユダヤ主義者の人と自分と比べて言ってる時に、そのこともね思います。なかなかお話が進まないんですが、三つ目のこと、立法を守っていない偽善者でもない、そうなんだかんだ言いながら割礼を受けなさい、これを立法を守ることになるんだと言いながら、自分自身は立法を守っていない偽善者め、これがパウロはここで言ってるんで、まあそんなことで含めて私はエゴイストじゃない、確かに私たちは立法を完全に守ることはできない、しかし守ろうとしている、守りたいと思っている、そして立法の要求に応えり切ることができない、そんな私たちの罪を立法を完全に守って十字架の上に父よ彼らを許してくださいと身代わりになってくださったイエス様を信じている、まあパウロが、私はこの質論、この手紙を終わるときにですね、私あなたを愛している、そして私はあの人たちとは違うよということをこう言っているわけです。でもう一つのことを、三つ目のことで、私は一旦死んで、一度は死んで復活したものなんだということを言っている、そのことが14節と15節ですね。私はもう生きていない、私はもう生きてはいないんだと14節で言ってる。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたものですから、つけられてしまっているので、私はもうキリストと共に死んでいるんだ、私は罪人の頭で、どうしようもないという自覚は持っている。自分を誇りする、誇りとするものは何もない。このユダヤ主義者の人々は自分を誇っている。でも自分は罪人で、罪人の頭で、許された罪人で、どうしようもない。もし誇るとすれば、私を愛し、私のために死んでくださったイエス様の十字架の他には何にも誇るものはない。わあ、クリスチャン魂ですよ。皆さんもお持ちじゃないですか。私は何にも自慢できないが、私のために死んでくださったイエス様は、私の誇りです。私はこのイエス様と一緒にもう十字架について死んでるんです。ジタバタするっていうのはね、腹がくくってない、座ってないっていうのはね、死んでいないから。死んだ気になら何でもできる。なかなか人はね、死ぬ気になんてなれませんよ。でもね、クリスチャンは若くってもね、
一遍はイエス様と死んでるんですよ。イエス・キリストを信じたということは、信じさせていただいたということは、この十字架によって、世界は私につけられた。世間がですよ。あの大学、あの高校滑ったじゃねえか、盗塁って頑張ったけどダメだったじゃねえか。世間が何ならって言うの。人の評判が何ならって言うの。人が何と言おうが、人がどんなに見下げようが、へともない。死んだんだから。世間に対して死んでしまったんだから。さっき言ったでしょ？私のことを人がどう見ようが、どう誤解しようが、どうつまずこうが、関係ねえ。神様前に自分がまっすぐだったら、イエス様だけが知っていてくださったら、そして確かにそういう弱さや強さ、罪はあるかもしれないけど、そんなものを全部引っかぶってくださった、全部ご存知のイエス様が、私と一緒にイエス様に会って、この世界に対して死んだものだったら、人は何て言うか、怖くない。私は麻生さんにはね、もうちょっと怖く、世論に怖くなってほしいなと思ってますけどね。話違いますが。民主主義でね、これだけ世論でね、支持が低い、支持率低いとね、開き直りっていう手はないですよ。もっと謙虚であるべきです。でも、神様がね、本当に私たちの両親照らしてくださって、イエス様の十字架で平安であれば人が何と言おうが、そんなことでビクビクおたおたすることはない。そう思います。どこの学校行こうが、人がどう思うが、私たちはイエス・キリストと共にこの世に対して死んでいるんです。それ神様が自分のために開いてくださった道を、堂々と胸を張って歩いていけばいいんです。死んでいる。この世界に対して。もう私は生きていない。一旦死んでいる。でも死にっぱなしじゃない。キリストは、パウロのうちに生きておられ、私のうちに生きておられる。ガラテヤの2章20節。19節、もはや我、いくるにあらず、キリスト、我がうちにありていくるなり。その前の19節、私はキリストを共に十字架につけられた。もう死んでいる。でも、キリスト、我がうちに生きるなり、キリスト、私のうちで生きていてくださる。そのことで考えれば、割礼を受けてるとか受けてないとかっていうのは、全然問題ではないと15節にパウロは言ってる。死んで、新しくされてる。誰でもキリストにあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、すべてが新しくなった。そのイエス・キリストによって新しく作られることが大事なんで、イエス様が心に来てくださって、イエス様と一度死んで、蘇ってイエス様がうちに生きてくださって、イエス様と今新しく作り変えられて生きている。それが大事だから、形式的なかすれなんてどうでもいいと、パウロはこう言ってるんです。これが15節。そこで大事なのは新しい創造である。それを受けて、パウロはこの16節に祈るんです。どうかこの基準に従って歩む、進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。パウロは
イエス・キリストの十字架の重要性をこの14節で語り、その中心であることを告白し、15節にかすれがあるかないかは大事じゃない。大事なのは新しく作られることだ。で、この見方でガラテヤ人への手紙を書いてきたし、今締めくくっている。とすれば、聖霊についても私たちは、あ、新しく生まれ変わるということと聖霊との関係の中で見るべきだな、ということなんです。今日はこの後半じゃ新しい創造とは何かということを、せっかくここまで来ましたから短く見ていきたいと思います。プリントで見ていただいたら、新しい創造の一つはね、今だ、すでに今、やがて必ず、もういつも話して生きていることですが、新しい創造というのはね、今だなんです。まだ完成されていない。ローマ人への手紙。ローマ人への手紙8章。これも、ローマ人への手紙8章の24節。私たちはこの望みによって救われているのです。目に見、救われ。ているのです。目に見える望みは望みではありません。誰でも目で見ていることをどうしてさらに望むでしょう。8章25節。もしまだ見ていないものを望んでいるのなら、私たちは忍耐をもって熱心に待ちます。いいですか。まだ見ていない、見たいと思って見ていないものとは何かというとね、私たちのこの体が贖われることだと言ってるんです。23節、すなわち私たちの体の贖われることを待ち望んでいる。これはね、待ち望んでいる。だから、イエス様の復活の栄光の新しい創造された体には、まだ完成されていない。だから、今だなんです。新しい創造とは言うけど、それは今だなんです。だんだん認知症が進んだり、腰が痛くなったり、体や精神やいろんなところが弱ってくる。でも、やがて、イエス様と永遠の素晴らしい復活の栄光の体と同じ姿に変えていただく、その望みを持って生かされている。望みをいただいている。だから、それを待っている。だからこれは今だなんです。新しい創造はまだ完成していない。でも、すでに今、もう始まっているんです。これは同じ、ここで、この22節、8章22節。私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき、共に海の苦しみをしていることを知っている。23節、そればかりでなく、御霊の発動をいただいている私たち自身も、心の中でうめきながら。ね、で、今は、私たちは、すでに、この、未だ完成されていないけど、すでに、その始まりの中にある。このことをガラテヤ人への手紙で確認しましょう。1章の4節。ガラテヤ人、今日のガラテヤ人への手紙1章の4節。キリストは今の悪の世界から私たちを救い出そうとして、私たちの罪のためにご自身をお捨てになりました。私たちの神であり父である方の御心によったのです。ここでね、 ガラテヤ 1-4 で、今の悪の世界から私たちを救い出すことは、すでに始まったんです。というのは、イエス様が死んで、ご自分のお捨てになったんです。その救いは成し遂げられたんですから、今、すでに、もう始まったんです。だから、未だ完成されていないけど、この悪の世界からの救いは、もう今、始まっているんです。イエス様を信じた人は、その今の中にあるんです。五章。ガラテヤの五章。16節。私は言います。御霊によって歩みなさいっていうのは、その新しく創造された私たちの中に御霊が宿っていてください。25節。五章に、もし私たちが御霊によって生きるのなら、御霊によって導かれて進もうではありませんか。新しい創造というのは、完成はされていないけど、もうすでに私たちの中に始まって、御霊によって進み続けている。進み始めている。それはいつ完成するのか。やがて必ずその完成があるというのは、先ほどのロマ書の8章の中にもありましたが、今日は黙示録を見て終わります。21章、聖書の一番終わり、黙示録の21章、ここで21章1節。また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。今私たちが見ているこの宇宙も、天地万物も、太陽系も地球環境も、もっと言えば宇宙全体が過ぎ去るんです。全部消えるんです。そして、新しい天と新しい地が降りてくるんです。二節、私はまた聖なる都、新しいエルサレムが、夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て、天から下ってくるのを見た。いつ完成するのかというと、やがて必ずこの新天新地、万物の改まる、その時、聖なる都、新しいエルサレムに、私たちが生まれ変わるんです。三節一緒に読みましょう。はい。その時、私は、御から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をしっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。続いて、すると御座についておられる方が言われた。見よ、私はすべてを新しくする。また言われた。書き記せ。これらの言葉、信ずべきものであり、真実である。はい。見よ、私はすべてを新しくする。新しい創造は、この時、新しい天と新しい地において実現します。ガラテヤの6章で見るならば、パウロは、もう一度、ペンにいっぱいインクをつけて、そして、これから私を、煩わさないでくれ。私はイエスの夜勤を受けて、ベタッと受けていると。奴隷の夜勤を受けているんだ。イエス・キリストの奴隷だ。この 素晴らしい新しい創造の福音を全世界に述べ伝えるために私は買い取られたんだ。新しい聖霊に新しい創造というのはそういうすごいスケールの大きいものとして私たちは救われ今日の日を迎えているんですね。お祈りをいたしましょう。神様、パウロのこんな大きな字で自分の手で書いていると言いました。私たちを愛してくださるイエス様によって死んでよみがえっているものとして本当にこのイエス様を心から愛して新しく作り変えられたものとしてこの完成に向かって今すでに進み始めている約束されている完成を保証されている完成に向かって惜しく歩むものであらせてください。主によってお祈りします。アーメン。